インベストメントブリッジがお届けするいろはにマネーのながら学習。こんにちは、インターン生の斉藤です。本日は投資初心者向け注目ニュースについてお伝えします。毎週月曜日に更新する投資初心者向け注目ニュースでは、いろはにマネー会員様に向けて先週の振り返りや今週の注目トピックをわかりやすくお伝えします。会員登録された方限定公開となっておりますので、ぜひ登録してみてください。今週のトピックは2つです。家計金融資産が株高で過去最高に、23年末2141兆円。日銀がマイナス金利政策を解除、市場はどうなる？です。まずはじめに一つ目の家計金融資産が株高で過去最高に、23年末2141兆円についてです。日銀は21日、23年12月末の家計金融資産が前年同期比 5.1% 増の2141兆円であったことを発表しました。これで5四半期連続で過去最高を更新したことになります。金融資産増加の要因は、株高による株式や投資信託の含み益の増大。それぞれの残高増加率を見てみましょう。株式は 29.2% 増、投資信託は 22.4% 増。この増加の背景には次のようなものがあります。日経平均株価が高水準で推移してきたこと、NISA の利用が国民の間で広まってきたこと、政府広報の影響でNISAがかなり浸透していましたね。日経平均株価の推移については、2021年頃から横ばいだった株価は2023年から急上昇、2024年2月にはバブル崩壊後初めて史上最高値を更新しました。NISAで日本株を購入していた人にとっては嬉しい一年になったことでしょう。また12月末時点での国債の日銀保有率が 53.8% だったことも発表されました。日銀の国債保有率はこれで6四半期連続の 50% 超え。2023年では大規模緩和政策の一環で長期金利を低くするために日銀が国債を大量購入する形となりました。日銀の金融緩和政策について詳しく知りたい方は、日銀の金融緩和と FX 取引の関係をわかりやすく解説の記事もご覧ください。なお、日銀の大規模緩和政策が今週でガラッと変わることが決定したので注意が必要です。次のトピックで詳しい変更点をまとめているので、ぜひ最後までご覧ください。2つ目のトピックは、日銀がマイナス金利政策を解除、市場はどうなる？についてです。日銀は19日、大規模緩和政策の解除を決定しました。具体的な政策の解除には以下のようなものがあります。マイナス金利政策の解除、長短金利操作 YCC の撤廃、 ETF の買い入れ縮小。マイナス金利政策をはじめとする大規模緩和解除の判断において最重視されたのは賃金と物価です。賃上げ率は24年の春季労使交渉第1回集計結果で平均 5.28% となり、33年ぶりに 5% を超えました。物価上昇についても、消費者物価指数が前年同期比 2% 以上の上昇を維持してきました。賃金の増加に伴う 2% の物価上昇という好循環が大規模緩和政策の決め手となりました。解除前と解除後の変化についてまとめてみると、解除前はマイナス金利政策は当座預金の一部にマイナス 0.1%、 長短金利操作は短期金利マイナス 0.1%、 長期金利 0%、 ETF の買い入れは買い入れ増加により23年9月末時点で約37兆円保有、 解除後はマイナス金利政策0から 0.1% に誘導。長短金利操作は長期国債の買い入れは継続。ETF の買い入れは買い入れ終了となりました。マイナス金利政策は解除されましたが、追加の利上げは急がない方針のようです。このことから低金利の状況はしばらく続くとの見方が強く、円売りは依然として活発です。円安はしばらく続くと考えられるでしょう。追加の利上げの見通しが不明瞭なことが、円売りを促進する要因となっているようです。大規模緩和の解除を踏まえて、今後の市場の動向に注目してみましょう。米ハイテク株の最高値更新と円安が追い風となり、日経平均株価が18日から連続して上昇しています。米ハイテク株を中心に、主要指数が最高値を更新。18日から米ダウ工業株30種平均は4日連続上昇。22日の円相場が1ドル151円台まで下落。22日日経平均株価が4万1000円を超過。このように一見順調に上がっているように見える日経平均ですが、これらの動向を受け、時期に買い疲れが起きるのではないかと懸念する声も上げられています。日経平均の買い潮が果たしていつまで続くのか、今後も目が離せませんね。本日の記事の内容は以上となります。続いて用語紹介に移ります。本日紹介する用語は記事にも登場した金利です。金利とはお金を借りた人が借りた金額に対して追加で払う金額の割合を表します。そのため銀行預金やクレジットカードの分割払いを利用するときなどは、金利がどれくらいか確かめる必要があるのです。つまりお金を貸してくれた額に対するお礼の割合ということです。金利と合わせてよく用いられる利子との違いについても説明していきます。利子とはお金を借りた側が貸した側に返すお金の総額から元金を引いた金額です。つまり利子とはお金を借りることに対しての手数料だと認識してください。違いがよくわからないという方向けに具体例を挙げて説明します。 B さんが A さんから100万円を借りて105万円を返す場合を想定して違いを確認してみましょう。こうした場合、元金は100万円、返済額は105万円、利子は5万円、金利は 5% となります。つまり、A さんにお礼として上乗せする割合の 5% が金利。A さんにお礼として上乗せする金額の5万円が利子。実際に A さんから借り入れたお金に対してのお礼を割合で見るか、金額で見るかの違いとなりますね。金利について理解し、利子との違いまで分かったでしょうか。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひこの番組への登録と評価をお願いいたします。ポッドキャストのほか、X など各種 SNS においても投稿をしているので、フォローもよろしくお願いします。いろはにマネーでぜひ検索してみてください。また、株式会社インベストメントブリッジは、個人投資家向けの IR、企業情報サイト、ブリッジサロンも運営しています。こちらも説明欄記載の URL よりぜひご覧ください。